教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第53回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週は県内の公立中高一貫校の中等部と私立中学校の計29校で、9日2016年度の入学試験が行われましたけれども、そこで今回は浜松西高中等部に焦点を当てて、分析をしていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、教育相談塾長に聞こう。それでは2016年度浜松西高中等部入学試験を徹底分析をお送りしたいと思います。まず西高中等部の、受験者数なんですが、464人、定員160名のところに、464人の方が受験されまして、倍率は、2.9 倍ということになっております。多くの方が受験されたということなんですが、入学試験の概要を見ておきますと、総合適性問題っていうのが1と2とありまして、その後作文問題、で、次の日に面接試験があったということなんですが、塾長、この総合適性問題1、2の、出題傾向について分析をお願いいたします。
まずはですね、問題の量が増えたっていうのが一番のトピックスだと思います、ロングバージョンどころか、なんだろう、エキストラロングみたいな感じですよね。本当に多かったと思うんですよ。これ生徒から聞いた話なんですけれども、総合適性1が行われて休み時間があって、総合適性2が行われるんですけども、総合適性1が終わって次の休み時間でもう入試を諦めてしまった子たちが周りに結構いたっていう話を聞いたんですよね。要は、問題が多くて時間が足りない、最後までたどり着けなかった、っていうことでもう諦めてしまったっていう子たちが結構いたっていう話を聞きました。びっくりですよね。
びっくりですね。
それでですね、内訳をよく見ていくと、理科の問題が増えたのが今回の特徴でもありますね。理科算数合わせた、理数系でですね、総合適性の中だけで見ていく と割合が 57.5%、約6割ですよね。これ多いですよね。
多いですね。
でじゃあ理数系を中心に勉強すればいいんですねっていうと、そういうわけでもなくて、もう一つ分析するときに、意識しなければならないことがあるんですよ。それは何かというと、最近の入試のトピック、記述ですよね。記述系の問題が、理科も算数も国語は当然そうですが、社会も含めてどんだけあるのかっていうのを見ていくと、これがですね 48.4%、 約5割ですよね。かなり高いと思います。コロナ禍では最近西高中等部の問題では顕著になってきたんですが、予想通り、これこういう記述系の問題がずらりと並ぶ出題傾向できたなっていう感じですよね。なので、理数系の問題が多いっていうのと、記述が多いっていうこと、そして圧倒的に多い問題量っていうことを考えていくと、相当ハードな試験だったんだなっていうのはなんとなく見えてきますよね。
見えてきますね。
それから問題を見ていくと、本当に 多種多様な問題が並んでいて、うん、子どもたちにとってみたら、はい、一問解くごとにさあ次は何だ、うん、一面一面クリアしていく、うん、そんな感じだったんじゃないですかね。
そうですね、
うん、しかも時間も限られてるし、うんね、パッパッパッパこうこなしていかないといけないっていう感じですよね、
はい、
資料グラフ相変わらず多いですよね、
うん、そうですね、
うん、資料から何が読み取れるのか、
はい、
この資料が何を言わんとしているのかっていうのをこう瞬時に判断しなければならない、うん
はい、
であとはですね面白いなと思ったのが算数の問題でですね割合の問題があったんですが、
はい、
問題6これ適正1位の方ですね。
そうですね、
はい、
あこれが1が放送なので2ですか。
いやこれ一緒なんですよ。
あですか。
1と2が前半なので
適正1ですね、
うんはい、そうなんですよ、
はい
うん、割合の問題でね、うん仕入れた値段に 30% の利益をね、見込んで定価をつけましたうんぬんっていう問題があったんですが、これ普通の算数の問題ならばじゃあ結果いくらになりましたかっていうのを問うのが普通の問題なんですが、そうではなくてその先をこう考えさせるっていう問題が面白いなと思ったんですね。結局得をしたのか損をしたのか、うん、どちらでもないのか、うん、これって計算をした上で結局あなたはどうなったんですかっていうことです。要は実社会のことでもありますよね、
はい
ね
うん、
これがね今後 あの入試問題をこう、はいうん、決めるような問題になるのかななんて思ったりもして
そうですね、
注目したんですけども、
ただ単に計算で答えればいいのではなく、
うんうんうんうん、
その後一歩も二歩も踏み込んでいるなっていう感じを受けました
ね、うん、そうですよね、結局何なんだって、
はい、
あのちょっと話脱線しちゃいますが、国語で有名な先生がですね、学校の先生方、小学校や中学校の先生方を集めて、はい、セミナーなんかされてるとても有名な方があの横浜の方にいらっしゃるんですけども、
はい、
その方がですね今あれなんですよ、学校の授業に、まあ、ただ単に国語の指導をするだけじゃなくて、うん、その国語の指導の先、国語の勉強の先に将来自分が生き抜いていく、うん、稼ぐ力っていうのをこうイメージして取り組ませなきゃいかんぜよっていうのを唱えられてる方がいらっしゃって、
はい、
あそうこなくちゃって僕も思って、はい、その方のブログとか読ませてもらってるんですが、まさにそれ系ですよねこれは。
そうですよね、
うん、だから今目の前で自分たちが勉強している事柄が将来どんな風に、はい役立つのかっていうのをこう考えさせるっていうんですよ。多分こういう問題これから増えていくと思います。
でもそういうのって知っといた方がいいですよね。
当然ですよね、
はい、
勉強は勉強、つまり社会と断たれたような勉強をしている子っていうのはアウトですよもうこれからこれからね、
はい、
だって世の中生きていくのそんな甘くないですよ。
そうですよね、そういうのをやっぱり学校の方としても教えていただくと親としても嬉しいですけど、どうなんですかね実際は。
なかなか難しいと思う、すぐに切り替えることって難しいと思うんですが、もう気がついてそういった指導されてる方が、ね、出てきてるので、
はい、
まあ、だんだんだんだんその波っていうのは大きくなっていくと思います。2020年の大学入試がやっぱりポイントなので、もうそこは完全そういった傾向、もう実社会に、合致した作文になってくるはずなので。
ああ、
だってね、人材育成しないと日本は沈没しちゃいますからね。
はい、
ね、
そうですよね、
うん、西高中等部の問題も多分そっちでだんだんだんだんシフトしていって、うん、こういう問題が色濃くなっていくんじゃないですかね。
なるほど、
うん、そう思いましたね、
はい
はい、
他に気になる問題とかありましたか。
他はですね、まあ例年通りかなと思いました。
はい、
うん、学校の基礎問題集など取り組んでるだけではちょっと答えられないですよね、
うん、そうな感じしますよね、
うん、どこからでも出てくるので、
じ
ゃあどうしたらいいのかっていうのはね次回あの話をさせてもらいますけれども。
はい、わかりました。それではですね、今総合適性問題のことについて触れましたので、次にちょっと作文のことについて触れさせてもらいたいんですが、
はい、
作文問題は例年と比べて何か変わった点とかございましたか。
ありましたね、
はい、
まず、
はい、
出題文が長くなった、
うん、あ、この作文問題ね、問題の読む量が増えた
ってことですね。そう、文字数が増えたんですよね、
はい、
増えましたね、増えたんですが、はい、内容は簡単になりました。
お、
読みやすかったですね、イメージしやすい内容でしたね、
はい、あ、そうなんですね。
だから子どもたちも長くなった割にはイメージしやすくって、だから取り組みやすかったと思います。
お、はい、
うん、実際に、まあ、学びの子たちは作文のレッスンを受けてるので、 全く問題ないんですが、相当時間が余ったみたいですね、うん、
そうなんですか、うん、
はい、これは簡単だったと思います。
簡単なんですか、はい、でも400字以上、うん、600字以内で具体的に書くっていうことも、まあ、トレーニングを受けているから、
受けてるからね、これまで普段から考えるってことをしていない子は厳しかったと思いますね、はい、
なるほど、
うん、
作
文は、うん、そうですね、はい、もう時間は増えたんだけども、うん、内容は簡単になったってこと、
はい、
うん、でこれもあれなんですが、全国的に今国語の問題、英語もそうなんですが、長文化しているっていうトレンドがあるので、うん、はい、まあ、それにのっとったかなと思いました、ね、うん、
分かりました、うん、長文ですね、
はい、長文化、
長文化、
うん、
では最後にですね、
はい、
面接試験について、
はい
はい、どんな内容だったんでしょうか。
面接試験はですね、びっくりしたんですよね、
はい、
うん、まさかそう来るとはっていう感じでしたね。
どんな感じだったんですか。
うん、今まで集団面接って、はい、まあ、大体6名で行ってきたんですが、うん、8名になったんですよね。
その集団面接っていうのは何をする面接なんですか。
よく要は、うんうん、協調性とか、
はい、
うん、それからリーダーシップとか、はい、まあ、空気を読めるかどうかっていう、そういうの、
ああ、そういうの見られるんですか。
見られるんです
けど、
うん、
それが8名になったということは何が起きてるんでしょうか、
うん、多分僕が思うには、まあ、160名の募集人員とかに500名近くが受けられるわけなので、面接試験をこなすっていうのは非常に大変なことだと思うんですよね、うんうん、先生方にとってみたら、で子どもたちを聞いていても、面接試験が一番最初に面接試験をやったグループの子と一番最後にやった子たちで、うん、もう4時間ぐらい時間の差があったりして、で4時間ずっと体育館で待たなければならないってことで、まあ、寒くて寒くてもうしょうがない、今年はまだ暖かかったからよかったんですが、
はい、
そういった問題も毎年出ているので、
まあ、
当然学校さん側は把握していらっしゃると思うので、うんうんうん、そういったところを改善するために人数増やしてっていう方向にしたのかなっていうのがまず一つありますよね、
はい
はい、うん、で、8名にして、はい、何をしたのかっていうと、2人1組を作らせたっていうところがびっくりしたんですけども、
はい、2人1組で、
うん、はい、それでこうカードを引かせて、はい、そのカードにはゆるキャラが書かれていたらしいんですけども、
家康くんとかそういうのですね。
そうそうそうそう、はい、でその家康くんならば最初の EA、はい、やの3文字を使って575の俳句を作ろうっていうこと。
面白い問題ですね。
それをグループで作る、6、7分時間があったそうなんですが、
俳句を作るのに。
そうそうそうそう、
はい、
でその後発表と、
はい、
うん、
2人1組になってそのゆるキャラで作った俳句をまたさらにグループでまとめて一つのものにしていくんですか。
いや、そこまでいかないんですが、はい、2人1組で作った俳句をみんなの前で披露して、はい、でそれについてどんなのが何が一番良かったかっていうのをこう意見を言うっていう、
はい、
そういう面接だったんですよね。
それをやっているのを見て
先生方が見てらっしゃるってこと、3人の先生が見てらっしゃるって
ことですね、
そうなんですよね。そうそうそうそう、だから討論でもディスカッションでも何でもないんです。
そうです、ね、あ、でもなんかそこで感じるのは、うん、他の人の良さとかを認め合うとか、そういうこと、
そういうことになりますよね。それって協調性になりますよね、多分そこだと思います。
はい、
うん、はい、それから今年驚いたのは死亡理由を聞かれなかった、う
ん、ああ、私それで思った
のが僕の把握してる、
あ
の中でですけども、
はいはい、
思ったんですが、
はい、
うん、
あ、いいですか、うん、その最初の放送問題による、うん、問題の最後のね、
うん、
問題4に、うん、あなた自身のことについて将来やってみたい仕事について理由を含めて、うん、120から150字で書きなさいっていうところと、
うん、
その集団面接で絞りを聞かれないっていうのがちょっとここで、ね、関係してるのかな。
そう、これもね、僕引っかかったんですが、放送問題の問い4、問題4とですね、はい、あの面接がつながってるんですよね。
やっぱそうなんですか。
うん、面接でですね、最初に、まあ、氏名や受験番号、出身校を尋ねられて、かつもう一言、はい、一言で将来やってみたいことっていうのを尋ねられてるんですよ。
それは職業ではなくて、
うん、っていうわけではないでしょうね。職業ももちろん含まれると思いますけども、はい、それとつながってますよね。
で、このね、問題が終わってから 次の問題に解いてくださいって書いてあるので、うん、もうここは確実にあの答えなきゃいけないっていうことなんだななんて思ったんですけれども、
はい、
はい、そんな死亡理由が聞かれないっていうところでもちょっと驚きを感じましたね。
はい、形が変わってきましたね。
じゃあ塾長ちょっとまとめていただきたいんですけれども、
はい、
つまり、うん、今回の2016年度の、うん、入試問題の傾向としては、うん、どういったことがあったかちょっとまとめていただくと、
はい、記述化、はい、それから問題の量が格段に増えたっていうことで、はいはい、問題の量がこう増量したっていうこと、うんうん
はい
うん、記述化と問題量の増量、はい、もうこれだと思います。
はい、はい、
そして、うん、冒頭にも伝えましたっけ、今までとフォーマットはほぼ一緒なんですけれども、うんうんうん、それが長くなっているような感じですよね、
うんうんうん、
でその中で、まあ、問題の数が増えたってことと、トレンドである記述化がこうしっかりと組み込まれていた、うん
はい
はい、でもこう振り返ってみるとこれだけ問題量が多くて、いろんなところから問題が作られていると、うん、いかにこう落とすかってちょっと言い方悪いですけど、うん、そういった問題作りになってるなって思ってしまいますよね。
なるほど、答えられない子も多いだろうっていうことが見えてきますよね、
うんうん、そうですね、まあ、そういうことなんだと思います。
はい、はい、では今日は、西高中等部の入試問題について塾長に分析をしていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教育相談塾長に聞こう。はい、エンディングのお時間となりました。次回は2016年度浜松西高中等部入学試験を徹底分析を踏まえて来年度の受験に向けた勉強方法についてお送りします。ぜひお聞きください。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。